皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年4月27日にミンフイネットで発表された突然の状況、人心の試練という内容です。それではお聞きください。文、中国のダーパーです。この機会を借りて、私がどのように多くの人の前で海がひっくり返ったかのような15分間の中をどのように修練したのか、体験談を同修たちと分かち合いたいと思います。法にのっとっていないところがあれば、同修たちの慈悲なる是正をお願いします。あれは2005年のある日、私たちの地区でいくつかの連絡事項を強調するために、日程を決めて交流することになりました。当時多くの同修が来て、知っている人も知らない人もいて、部屋は満員でした。その中には体に病号の妨害が重い同修がいて、長い間どのように修練したらよいか、どうすればよいかがわからない状態でした。私は最後に到着したので、部屋に座る場所がなく、心の中で、わあ、こんなにたくさんの人がいると思いましたが、入り口のそばにある小さなベッドの隅に座りました。ちょうど病号の仮装がある同修の正面になりました。私が座ってから間もなく、同修が始めましょう。まずは8正念をします、というので、私は足を組んで、正念を発する8正念の準備をしているとき、とても近い距離にいたその同修が顔を上げて私に、この正念はどのように発するのですか？何を言えばいいのですか？と聞いてきました。とても焦っている様子だったので、私は小さな声で、意念の中の自分の、と言った瞬間、驚くような大きな声で叱責されました。話をしてはいけません。その声で何人かの同修は驚き、私も例外ではなく、一気に組んでいた足が落ちて、驚きのあまりあっけに取られました。この時、すべての同修が彼と私の方を向きました。部屋全体が突然、非常に緊張した状態に一変しました。私はどうしたらいいかわからず、頭が真っ白になり、顔は白くなったり赤くなったりして、部屋にいる同修を見回しました。何も言わずうつむいて、足を組んで続けて8正念をしました。15分間の8正念の中で、私は未曾有の衝撃を受けたようでした。頭がぼっとして、耳まで赤くなり、すべての細胞が震え、まるで塩水が思考に流れて頭に充満したようで、面目なく、死ぬほど恥ずかしく、どう形容するのかわからないほど、とても罰が悪く、不自由で、穴があったら入りたいような気持ちになり、こんなにも多くの同修の前でメンツを潰され、恥ずかしめが頂点に達しました。目に涙を浮かべて、どのようにここにいればいいのか、この時強烈な思考が浮かびました。早く家に帰ろう。早くここから離れよう。最初から来るべきではなかった。早く帰ろう。その時、また一つの思考が言いました。行く？どこに行くの？もともと遅く来た上、8正念の時、同修と話をして、私が帰ったら同修たちはどう思いますか？私は帰ってはいけません。このように帰ることも帰らないことも思い通りにならず、最後に歯を食いしばって、腹をくくりました。私は、ジャンファールの一節の法を思い出しました。街を歩いていて不意に誰かに蹴られたとき、周りに知っている人がいなければ我慢できるという人がいます。それではまだ不十分だと私は言いたいのです。あなたが最もメンツを失いたくない人の前で、誰かがあなたに平手打ちを食らわして、恥をかかすようなことが将来起きるかもしれません。果たしてあなたはそれにどう対処しますか？果たして耐えられるかどうか。一応は耐えられたとしても、 内心では落ち着かないようでしたら、それでもダメです。ここまで考えて、私は主婦にお伺いしました。主婦、私はこの顔を見せたくありません。まさに妙理の情ではありませんか。私はいりません。すべて主婦の言われることに従います。この一念が出た瞬間、まるで別の人に生まれ変わったかのように、私の大脳に何の思考もなくなり、とても落ち着きました。私は実際、数年うまく修練ができていないので、今思うと、その時最後の一年で少年を選択したのです。その瞬間、主婦は私のすべての人心、各種の観念、大脳からの良くない物質をすべて取り除いてくださったのです。この時、八少年も終わりました。しかし誰一人喋る人はいませんでした。同州たちは皆私を見ていましたが、この時私の心は穏やかになっていました。私は両手を合掌して、ゆっくり胸の前に持っていき、満面の笑みで、誠意を持って同州たちに言いました。皆さん、申し訳ありませんでした。皆さんのことを考えていなかったため、私が間違っていました。皆さん、許してください。言い終わらないうちに、先ほどの同州が、これはあなたのせいではありません。私があなたに言わせたのです、と言いました。別の同州も、そうですよ。あなたの間違いではありません。あなたは何に謝っているのですか、と言い、また他の同州が、彼も無意識にしたことです、と言いました。皆の意見が出る中、私は急いで、わかりました。皆さん、ここまでにしましょう。私はもう大丈夫です。今から私たちは法を学びましょうと言いました。このようにして一段落しました。その日交流会を終えてから、同州たちはそれぞれ帰宅し、残り5、6人になった時、その男性同州が私の前に来て、今日はごめんなさい。少し失態しました。気にしないでくださいと言いました。私は大丈夫です。私はあなたに感謝していますと答えました。こうして私たちは家に帰りました。帰り道、私はずっと今日起きたことを一つ一つ考えていました。十字路まで来たとき、突然頭上から澄んだ声が聞こえてきました。光銀二の中の火人、風神を払い避けてよしあしを見る。私は声のする方向に向かって、ああ、主婦、これは主婦の法ではないですか、主婦、と言いました。私は素早く十字路まで行って、心臓が飛び出しそうなくらい感動し、涙が溢れました。心の中で絶えず、主婦ありがとうございます、主婦ありがとうございます、主婦ありがとうございます、と言い続けて家に帰りました。長い時間が経ってから落ち着きました。その夜、夢を見ました。夢の中で私は砂浜を歩いていて、砂の粒は大きく白く銀色に光っていました。突然目の前に大きな山のようなものが現れ、表面は一層の赤い川で覆われており、近づいてよく見てみると、なんと大量の落花生でした。私が身をかがめて息を吹きかけたら、それらの皮は一瞬で消え、白くなり、大きくて太くて、炒めたピーナッツになりました。一つかみつかんで口に押し込んで、夢から覚めても、まだ口の中で咀嚼しているようでした。その時悟ったのは、私は消化した。主婦が私を励ましてくださったのです。私が深く感じたのは、法を学ぶことの重要さです。もし私にその基礎がなければ、主婦のご加持がなければ、私の性格では、この間を乗り越えられなかったでしょう。ですから、どんな突然な状況に遭遇しても、あなたが法の中にいて、主婦を信じ法を信じれば、苦をなめることができ、耐えることができます。人を選択するか、神を選択するか、 必ず使命に恥じないようにするべきです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは、今回のミーフィラジオは、ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。